気持ちを整理する30の方法。その1、難しい気持ちの整理。自分の気持ちは他の誰のものでもなく自分のものです。自分の心の中から発生する自分が作り出す感情です。なら自分で自分の気持ちを整理することは簡単であろうと思われます。ですが、気持ちをコントロールすることは自分が行うことであるにもかかわらず難しく、その上奥が深いものなのです。例えば勉強をするときです。よし、やるぞとやる気になったところを母に勉強しなさいと言われただけで一気に気持ちが冷めてしまいます。あなたも経験したことがあるのではないでしょうか。せっかくやる気が出ていても他の人の心ない一言によっていとも簡単に崩壊してしまうのです。確かに気持ちは自分のものです。しかし人からのちょっとした言葉によって感情が傷ついてしまうことがあります。気持ちを上手に整理するのは思ったよりなかなかうまくいかないことが多いのです。自分のものであるにもかかわらず自分で全てをコントロールしきれない、このことには私は早くに気づき、特に高校受験というテーマについて相当考え頭を悩ませた経験があります。そこで編み出した方法は、今このように安定している生活にとても強くつながりを持っています。一見不安定そうな感情をコントロールすることさえもポイントをついていれば自分の力でコントロールすることができるのです。落ち込みやすい人、イライラしやすい人など、自分の感情に振り回される人は自分の気持ちをコントロールする必要があります。私たちは説明書もなく突然この世に生まれてきました。自分の体の動かし方や気持ちの整理の仕方でさえも誰かに教えてもらったのではなく、真似をしながら学んでいくしかありません。操縦席には説明書はありませんが、コントロールするためのレバーはあります。そのレバーを上手にコントロールするだけでいいのです。自分で自分の気持ちをコントロールできるようにする。気持ちを整理する30の方法。その2、体は動いても気持ちがないと動けない。不思議なことに人間は動けないという時があります。怪我をして動けない時のことを言っているのではありません。やる気が出ないから動けないということです。体は健康であるにもかかわらず思うように動かせないという不思議な状態です。私たち人間が行動するときには、体そのものが問題なのではなく、実は気持ちの問題なのです。できない、やれない、できるわけがないというほとんどの理由が、単にやる気がないという気持ちの問題です。私たちは学校で体育という授業を受けます。鉄棒で逆上がりをしたり、マラソンや飛び箱で体を動かしたりして健全な発育を目指します。しかし、大人になるにつれて、いくら体が自由に動かせるようになったとしても、気持ちがないと動かないのです。学校では、体の動かし方という体育の授業はあっても、気持ちの整理の仕方という気持ちの授業はありません。そのため気持ちがコントロールできないまま大人になります。将来自分のやりたいことを実現するための行動力が出ない貧弱な人間になってしまうのです。行動力とは体力より気持ちの問題です。大切なことは体ではなく気持ちです。気持ちがあれば多少の障害が体にあったとしても体は動きます。しかしいくら健康でも気持ちがなければ体は動かないのです。両手両足のない乙武宏忠さんは五体満足の私たちよりよく動き、スポーツジャーナリストとして活躍しています。目も耳も声も出せなかったヘレン・ケラーは猛勉強の末ハーバード大学に合格し、世界の平和のために貢献しました。体そのものが問題なのではなく気持ちの問題なのです。体を鍛えるより気持ちをコントロールできるようになる。気持ちを整理する30の方法。その3、他人の言葉はコントロールできないが話題ならコントロールできる。自分の気持ちをうまく整理整頓することができているでしょうか。他人から何を言われても動じないコントロール力を持っているでしょうか。これになかなかイエスと答えられないのが人間です。人は人の中で生活している以上、他の人の言葉や態度によって影響を受けたりします。あなたの周りの人たちはあなたにいろいろな言葉を言ってくることでしょう。やめた方がいいよ、あまり似合っていないよ、考えすぎなんじゃない。不思議なことに、これらのほとんどが気持ちを崩してしまうような言葉ばかりです。中には偉そうな態度を取ってくる人がいたり、嫌がらせをしてきたりする人もいるでしょう。やる気や自信がなくなるような言葉一つのせいで、あなたは振り回されているのです。私が苦労したのは高校生の大学受験の頃でした。大学に合格したいという一心で勉強する日々、睡眠時間、食事内容、スケジュールなど厳しくコントロールしていました。しかしただ一つコントロールできないものがありました。他人の言葉です。私が懸命に勉強をしていても、やる気を奪う言葉を言ってくる人がいました。つまらない一言でリズムを乱されます。私は自分をコントロールできても他人の言葉まではコントロールできません。友人が何を言ってくるのかわからないため、大学受験に関しては話を触れないようにしていました。どうすればいいものか困っていました。そんなある日、ふと気づいたことがありました。他人の言葉はコントロールできなくても、話題ならコントロールできると気づいたのです。意図的に話の流れを変えるということです。その後私は勉強を一生懸命する反面、勉強の話は積極的にしないようになりました。勉強の話を友人とあまりしなくなりました。それは勉強に関心がないからではなく、勉強に関心があるからこそ話題を避けるようにしていたのです。それからは勉強がはかどるようになりました。他人の言葉に振り回されることもなく、自分の勉強に集中できるので成績も上がっていったのです。自分の気持ちをコントロールするために話題をコントロールする。気持ちを整理する30の方法。その4、人間関係は結婚と同じ。好きな人と一緒でなければハッピーになれない。私は自分と合わない人とは関わりを持ちません。人間関係の本も書いているためか、水口さんは優しいんでしょうねと言われることがありますが、人によります。私にももちろん苦手な人はいますし、そういう人とはできる限り関わりを持たないようにしています。人によっては驚くほど冷たく接する時もあるくらいです。私もこれ以上関わりたくないし、一緒にいても気分が落ち込むだけだと思った時には逃げるようにその人を避けます。視界に入れば走って逃げます。確かに人間関係は大切だという言葉はよく耳にします。いつも好きな人といればそれだけハッピーな気分でいられるし、嫌いな人と一緒にいると不快な気持ちになります。単純なことですが、これほど重要なこともありません。私はただ自分の人間関係も自分でコントロールし、自分の感情も同じくコントロールするようにしています。決して人間が嫌いなわけではなく、むしろ人間関係を大切にするからこそそうしているわけです。人間関係において付き合う人を選ぶとは、単なる綺麗事ではなく人生に直結した重要なことです。結婚する人に誰が嫌いな人を選びますか。嫌いな人と結婚しても毎日が辛く気分が落ち込むだけで、家庭崩壊は時間の問題です。考えも趣味も合わない人とずっと一緒にいたら、当然すれ違いは起こってしまうのです。喧嘩も多発し、いざこざばかりになってしまうでしょう。 一般の人間関係もそれと同じように嫌いな人とばかり付き合う人生は辛いばかりの人生になります。極端に言えば人間関係も結婚と同じです。幸せな人生にするためにも自分で相手を選ぶことです。気の合う人といれば毎日が楽しくなるし、気の合わない人と一緒になれば毎日が辛くてたまらなくなります。ハッピーの度合いは人との関係に大きく関わりを持っているのです。好きな人と付き合う。気持ちを整理する30の方法。その後、人間関係は損得で選ばない。一緒にいて楽しいかどうかで決めること。なぜあんな人と付き合っているの？私は友人と一緒にいると他の人からよくそう言われます。私が付き合っている友人は他の人から見ればとても不自然に見えるようです。見かけも考えも全然違うし、話のレベルも全然違うので、確かにおかしく見えるのでしょう。私は日頃から一緒にいて自分がハッピーになれる人と付き合うようにしています。得をするかどうか、自分にとってプラスになるかどうか、お金持ちかどうかはあまり気にしません。もちろんそうした人と一緒にいると自分が向上し、意味があることは確かです。しかしそれより一緒にいてハッピーになれるかどうかの方がさらに大切です。結婚相手を決めるポイントが好きかどうかにあるように、人間関係も相手のことが好きかどうかです。好きな人と一緒にいれば毎日が楽しくなりハッピーになれます。一方、結婚相手にお金持ちを選べば生活は安定するかもしれませんが、好きな気持ちがなければ味気ない生活になります。人間的に好意を持てなければ、いくら技能やお金がある人でもいつまでも一緒にはいられないのです。打ち解けて胸の内を話せる人であったり、リラックスできたり、笑わせてくれる人とは一緒にいるだけで幸せ気分になります。お金が目的ではなく、ただ一緒にいて楽しくハッピーになれるからです。損得やお金より楽しいかどうかを基準にする。気持ちを整理する30の方法。その6。元気になれるお金の使い方ならそれでいい。お金はその人を幸せにするために存在します。大切なことはお金を使った後に元気になれるかどうかです。使えば使うほど元気が出てくるお金の使い方なら自分の幸せの一部になっているということです。自分ではコントロールしにくい感情や気持ちをお金の力である程度コントロールするということです。私の友人に競馬が大好きな岡田くんという友人がいます。競馬も一種のギャンブルですから、時には大損をすることもありますが、岡田くんはどういうわけかいつも元気です。勝った時もわははと笑い、負けた時もわははと笑います。ギャンブルで使うお金もそのお金で元気になれるなら意味があることです。友人は儲けようとしているのではなく、競馬独特のハラハラドキドキ感を味わうためにお金をかけて競馬をしていると言います。お金で元気を買っているということです。人によってはそのギャンブルで使うお金も本人のハッピーにつながっていることを知っておかなければなりません。世間ではギャンブルに関してはあまりいい話は聞きませんが、一概にそうとも言えないのです。人によっては元気を買っている行為になっています。大儲けにはつながりにくいですが、お金で高揚感や幸福感が得られれば意味もあります。お金そのものが問題ではないのです。元気になれるお金の使い方ならお金で元気を買う。気持ちを整理する30の方法。その7。自分で自分を振り返ると発見や気づきがある。嬉しい時、楽しい時、悲しい時、怒ったりイライラしたりする時。人間には喜怒哀楽と呼ばれる感情があります。感情のない人間は心のない人間ともいえ、人間である限りいろいろな感情が出てくるのは当然のことです。感情に振り回されず、感情をコントロールして生きるとはいえ、人間である限りなかなかそう簡単にもいかないのです。こうした感情が湧き出てくるときに、その瞬間に自分を振り返る癖をつけておきましょう。感情に振り回されない自分になるためにも、なぜ今その感情になっているのかと冷静になって考えるのです。なぜ今イライラしているのだろうか。なぜ今楽しく感じるのだろうか。なぜ今怒ってしまったんだろうか。このように自分を素直に振り返り、自分で自分を観察することで今まで見えなかったことが見えてきます。人間は常に自分を振り返るときに成長します。自分を振り返り、さらなる向上のために発見があり改善をするのです。自分の感情を振り返ることができる人は強くなります。どんな感情でも良いですから、なぜそう感じるのかを考えてみれば思わぬ自分を発見できます。あなたにとって勉強をしているときはどう感じていますか。あなたが家族と一緒にいるときはどんな感情になりますか。それはなぜでしょうか。私なら勉強をすることでわからないことがわかるようになるのが快感です。前進しているという向上が味わえるから勉強が好きです。楽しく感じます。また家族といるときは安心を感じます。それは自分をよく知っている身内であり、自分を大切に思ってくれているという心が感じられ、誰より信用できる人だからです。一人一人に答えがあります。自分の答えは自分の内側にあります。教科書を読んでわかることではないのです。なぜそう感じるのかを振り返って考えてみる。気持ちを整理する30の方法。その8。気持ちは抑えたら吐き出さないとストレスになる。私は仕事をしていると上司からムカッとくるようなことを言われることがあります。友人関係でもそうです。思ってもみないひどい一言を言われて傷ついたりイライラしたりしてしまう時があります。しかしそこで切れたら縁も一緒に切れます。冷静になり、まずは感情を抑え込むことが第一です。笑顔が引きつりながらもぐっとこらえなければいけません。抑え込む感情はそのままでいいのでしょうか。いいえ、いけません。抑え込んだ感情はストレスとなり、知らずの間にどんどんと溜まります。自分を否定されたり、認めてくれない、理解してくれないということは、それだけで大きなストレスになるのです。私は仕事上で辛いことや悲しいことがあった時、その感情を書いて吐き出しています。心の中に溜め込んでいると破裂しそうになりますから、うまい具合に吐き出しを行っているのです。辛いことがあるほどいろいろと考えます。しかしその度に今までは考えもしなかったことを考える良いきっかけになり、発見や気づきにつながります。おかしな話ですが、ハッピーライフスタイルの文章たちは、私が辛い経験を通して発見した話が大半を占めています。ストレスの吐け口といっては乱暴な言い方ですが、書くための原動力の一つになっていることは確かです。友人関係に苦労して、なぜこうなってしまったんだろうと考えた時に発見があり、それを書くことで吐き出します。恋愛に行き詰まった時、なぜと自分に問いかけることで気づきがあり、それをまた書くことで吐き出します。自分が失敗をしたり辛い経験をしたりすればするほど、そこから学ぶことがあり、知恵が隠れています。それらを自分の中だけで溜め込んでいれば、自分が辛くなります。書いて吐き出すことで誰かに知ってもらい、ストレスを知恵に変えて役立てています。自分の中に溜め込んでいても何の役にも立たず、ストレスになるだけです。私は書くことで吐き出し、人の役に立つ形に変えて、自分のストレスを軽減させ、誰かの生活の役に立つ方法を見つけているわけです。 気持ちはどこかで吐き出す。気持ちを整理する30の方法。その9。絶対と考えると気持ちがガチガチになる。適当にと考えた方がリラックスできる。テストや発表、試合の時などガチガチに緊張してしまうものです。失敗が許されないと考えている時ほど絶対にという気持ちが強くなり、体も気持ちも硬直してしまいます。緊張して本来の自分の力が発揮できないのは絶対と考えているからです。絶対に成功する、絶対に100点を取る、絶対に一番になると絶対ばかりを意識すると必要以上に緊張してしまいます。本来の力が発揮できなくなるのです。私は大勢の前で話をするときは適当を意識しています。適当にと聞くと大雑把でだらしない印象を受けるかもしれませんが、適当にすることが一番適当だったりするのです。いつも通りに力を発揮できれば一番いい。普段やっていないことを本番でできるわけがなく、普段やってできていることが本番でも同じようにできればいいだけです。絶対にうまくいかせるぞと考えてしまうと、肩に力が入ってしまい、人前に立った瞬間にもう自分ではいられなくなります。いつも通りにやればいいと考えると、半ば練習のような気持ちで本番に臨むことができるのです。本番では適当にやる。気持ちを整理する30の方法。その10。不安があるならなくなるまで練習をすればいい。気持ちを上手に整理するためのポイントは、やるだけのことはやっておくということです。やるだけのことをやっていれば、いつも通りにやればいいという開き直りができます。試合や人前の発表の時など緊張してしまうのは、練習不足でうまくいくかどうかわからないという不安があるからです。実はこの不安こそが厄介者なのです。本番や人前での発表の緊張や不調の紐をほどいてみると、実はこの不安が元になっていたりするのです。不安があり、そのためにいつもの自分が出せないのです。練習は不安を拭い去るために、ただひたすらすることです。元横綱の千代の富士は、スランプに陥った時にはただひたすら練習をしていたと言っています。うまくいっても練習する、うまくいかなくても練習する。たとえスランプに陥っていても、練習以外にこの不安を拭い去る方法はない。ひたすら練習をしていると、そのうち気分が落ち着いてくる。そう言葉を残しています。気持ちを整理するためにも、まずはこの不安を取り除かないことにはいけないのです。不安だと思ったら、不安がなくなるまで練習すればいいだけです。しっかり自分ができる範囲の練習や量をこなしていれば、やるだけやったぞと開き直りができます。本番ではいつも通りにすればいいと思い込むことができ、必要以上に緊張することを避けることができるのです。練習は自分の力でコントロールできます。自分ではコントロールしづらい感情を少しでも整理できるように、日頃からの練習の積み重ねが最後には物を言うのです。不安だと思ったら、不安がなくなるまで練習すればいいだけです。不安な時には、ただひたすら練習する。気持ちを整理する30の方法。その11。体を動かさない時間と動かす時間を交互に作ろう。私はいつも体を動かさない作業をやった後は、意識的に体を動かすようにしています。その反面、体を動かすことをやった後は、体を動かさないようなことをするようにしています。例えばこのように、今パソコンに向かいキーボードを打って、体はあまり動かしていません。しかし、その代わり通勤時には、できる限りエレベーターを使わず、階段を使うことで体を動かすようにしています。人間、一定のことばかりやっていると気がめいってしまいます。ずっと勉強ばかりをやっていると、頭がぼーっとしてきます。単調な作業をやっているとマンネリになり、リズムが良くなるどころかリズムが狂ってきます。ずっと仕事をしていると、当然ストレスも溜まります。ずっと走り続けていると、当然疲れが溜まります。体を動かした後には、動かさないことをしたり、体を動かさないことをした後は動かすようにしたりして、気分転換をしています。もちろんジョギングをして体を動かした後は、体を休めるといった動かさない時間も作るようにしています。こうした時には、波を上下に作ることで上手に気分を変えることができます。波のように上がったり下がったりすることは、不安定なことではなく、逆に安定にしている状態でもあるのです。じっとしている作業の後には、わざと体を動かすようにする。気持ちを整理する30の方法。その12。評価はあってないようなもの。評価とは面白いものです。ある人が良いということは、また違う人には悪いと感じます。私は先日面白い経験をしました。全く同じ文章に対して正反対の意見をお客様からいただきました。とってもいいことを書いているという絶賛のお手紙と、つまらない文章を書くなという批判のお手紙です。全く同じ文章なのです。しかし、人によってその受け取り方や感じ方が全く違うのです。私はいろいろな意見を受けますが、あまり気にしないようにしています。もちろん全く気にしないわけではありません。良いと言われた文章からは、どこが良かったのかを発見して、ここが悪いと言われた文章からは、これからは気をつけようと思います。しかし、正直なところを言ってしまうと、他人の評価よりまずは自分がいいなと思う文章を第一に意識するようにしています。先ほども言いましたが、評価というのは、面白いことに人が違えばガラリと変わってくるのです。もう全然違うと言っても良いほどです。同じ人でさえも、その時のどんな気持ちでいるかで、文章から受ける印象も変わってきます。周りの人からの評価を気にしすぎていると、自分の文章や主張を見失ってしまいます。気にしないというのが一番なのです。良い文章も悪い文章も、合ってないようなものなのです。評価も合ってないようなものなのです。私は他人の評価は必要以上に気にせず、自分がいいなと思う文章を何より大切にしています。わかりやすく、面白く、その上、体験の混ざった文章が自分にとって何よりワクワクし、面白く感じられます。自分で自分の文章を読んでみて、わかりやすくて面白く、体験が混ざっていないと良いとは感じられないのです。あなたが今意識している評価というのも同じことが言えます。今の性格で本当にいいのか、今の人生で本当にいいのか、こうした悩みを持ったことはありませんか。他人が悪い性格、つまらない人生だねと評価してきたりしますが、そんな評価は気にしなくても構いません。人によってあなたがどうするかは全く変わってくるのです。それより、まずあなたは自分をどうしたいかを考える方がいい。周りを気にしながら生きるより、自分の好き勝手に生きる方が自分らしい生き方をしていると言えるのです。私が書いている文章も、ある人からは、なんて偉そうなことを書くんだ、つまらないことを書くなと批判を受けることでしょう。その一方で、この言葉を待っていました、実は私も薄々考えていましたという言葉をもらうでしょう。しかし、私は気にしません。評価は他人が好きにすればいい。それより私は、自分が面白く好きなことをやり続けていきたいのです。それが自分には一番有意義に楽しく感じられるからです。自分で自分を評価する。 気持ちを整理する30の方法。その13。迷いが生じた時は前に出ればいいだけ。迷ったら前に出ろ。これは阪神タイガースをリーグ優勝に導いた星野仙一監督の有名な言葉です。私もこの言葉に大いに共感します。迷った時というのはやろうかやるまいかという気持ちが相互している時です。全く気持ちがなければもちろんこうした迷いの気持ちは発生しません。迷うことなんてなく素通りをしていることでしょう。しかし心のどこかで気になるという感覚が湧き出ていることは何か自分に関係のあることや必要であることだからです。こんな迷いの時にはどうすればいいのか。一見難しそうな問題に思えますが答えは単純に一つしかありません。まずは前に出てやってみることです。わからないことや気になることはまず前に出てやってみないことにはそれ以上はわからないのです。やってみて実際に無駄だったと思うこともあるでしょう。それならば必要なかったことがわかったのです。少しでも自分の行動量を増やし手前にある問題を一つ一つ解決していくことです。むしろ前に出ただけでわかることならラッキーなことです。単純に行動して自分の成長が一歩前に出るならやった方が断然お得なのです。この志が阪神タイガースの優勝に導いた大きな教えになったのです。迷ったら前に出てみる。気持ちを整理する30の方法。その14。動けば動くほど気持ちに整理がつく。人間は不思議な生き物で体を動かさないときにはネガティブなことを考え始めるようになります。またその一方で体を動かしているときにはポジティブなことを考え始めるようになります。動かないと行動も全くの例ですから何も始まらないし何もわからないままです。恋愛でうまくいかない人は決まって行動をしない人です。告白もしない、気持ちも伝えない、話しかけもしない。これではうまくいくはずがありません。何もしなければ何も始まらないため恋愛も始まらないのです。片思いの人に共通しているのはいつも陰でコソコソしているということです。具体的に動いていないので何も進展がありません。私じゃ無理、もう誰かと付き合っているに違いないと考えがネガティブな方向に偏り途中でサジを投げてしまうのです。しかし恋愛が上手な人は逆にちょっとした行動をコツコツ続けています。テレビ番組のことを話しかけたり相談してみたりとコミュニケーションの量を増やしていくことで相手との距離を近づけます。心の距離を近づけるためにそうしているわけではなく結果としてそうなっているのです。行動しているため知らず知らずの間に相手との距離が縮まり仲良くなるにつれてポジティブな方向へと考えるようになるのです。動けば動くほど相手の気持ちが分かってきてお互いの気持ちに整理がつくようになるのです。接触回数が多いというのは恋愛だけでなく人間関係すべてにおいて重要です。分からないままにしておくのではなく些細なことでも相手と接触してお互いのことを知り前向きに話が進むのです。接触回数を増やしてお互いの気持ちを知り合う。気持ちを整理する30の方法。その15。買い物をするときには一人で行こう。私は今買い物をするときには必ず一人で買いに行くようにしています。靴一足や洋服一着を買いに行くときでもそうです。買い物のときには基本的に意識的に一人で行くようにして自分の判断で買うようにしています。昔は友人と一緒に買い物をしていましたが友人のペースに流されて必要のないものまで買う傾向がありました。友人がたくさん買っている横で私だけが何も買わないというわけにもいきません。はたまた友人からのこれいいよねという言葉に流されつい必要のないものまで買ってしまっていたのです。家に帰ってから全く使わないというお決まりのパターンになっていました。あなたにも何度かあるのではないでしょうか。買い物のときに誰かと行くと自分の判断力が鈍くなりませんか。特に洋服を買うときには試着をする時間や見て回る時間など誰かと一緒にいるとどうも気になって集中できなくなります。自分が本当にこれを買うべきかという判断が誰かと一緒にいるだけで突然鈍くなってしまうのです。衝動買いは案外友人の言葉によるものが大きいのです。以前友人と一緒に CD ショップへ出かけたときにこの曲すごくいいよと勧めてくれる曲がありました。嬉しそうな笑顔で勧めてくれますからノートは言いにくくそうだねと話を適当に聞いていました。しかしここからが不思議なのです。聞くうちにそういえばいい曲にも聞こえるなとだんだん思い始めてしまうのです。友人の嬉しそうな笑顔と勧めてくれる言葉にその気になり私はついにその CD を買ってしまったことがあります。家に帰った後、その曲を袋から開けてもう一度聴いてみると、今度は魔法の効力が消えたかのように普通の曲に戻って聞こえます。なぜ買ってしまったんだろうと自分が情けなくなります。自分が買うものであり、自分の判断で決めることなので、買うものに関しては周りの言葉は気にしないことです。買い物は一人で行くものです。こうした失敗があり、今では買い物は一人で行くようにしています。大切なものを買うときや、高額のものを買いに行くときほど、たった一人で行くようにすることが大切なのです。買い物のときには一人で出かける。気持ちを整理する30の方法。その16。元気の出る生き方が一番幸せな生き方。どんな人生が一番幸せなのかというと、毎日が元気な生き方です。元気のある生き方が幸せな生き方ともいえ、そのために私たちはお金を稼いだり、友人を作ったりしているのです。食べて生きていくためにお金を稼ぐことが必要ではありますが、それを言い換えれば、毎日を元気に生きるためにです。食べるためにお金を稼いで元気になります。友人を作って元気になります。好きな人とデートをして元気になります。そうするためにお金を稼ぎ、お金を使い、元気になるのです。お金は元気になる使い方が一番正しい。人間は最後には死んでしまうので、大きな家を持っていても、たくさんお金を持っていても、あの世へは持っていけないのです。そうすると、生きている間にどれだけ元気な今を生きることができるかが重要です。綺麗になるためにダイエットをする女性がいます。確かに綺麗になるのは悪くはないのですが、毎日食事制限をしているためにほとんどの場合痩せていて元気がありません。綺麗になることができても元気がなくなってしまっては意味がないのです。その人は綺麗になったとしても元気がないので以前よりモテなくなります。元気は人間にとって一番大切です。元気の出ないことはやらないようにしましょう。好きなことをして嫌いなことをしないのは元気になるためです。好きな人と結婚し嫌いな人とはできる限り付き合いを避けるのは元気になるためです。人は何のために友人を作るのかというと、一人では寂しくて辛いので元気になるために誰かと寄り添い合うのです。元気のある生き方を目指す。気持ちを整理する30の方法。その17。大事な場面には歯を食いしばるのではなく息を吐く。重要な場面では歯を食いしばるのではありません。歯を食いしばることで気合を入れているように思えますが、実際は歯に余計なエネルギーを回しているだけです。必要のないところに必要のない力を入れているために十分な集中力を発揮することができず滑ってしまうのです。 スポーツなどの一流選手に歯を食いしばって試合に挑んでいる人はいません。柔道のプロ選手は試合前必ず大きく息を吐いています。十分な集中力や力を発揮するためには力を入れて気合を入れるのではなく息を吐くことでリラックスをして気持ちを整えます。力を発揮するときも集中するときも力そのものではなく精神的な部分が重要です。冷静に判断をするためには気持ちを整理して落ち着かせておくことが必要です。それにはまず息を吐くことでリラックスすることが第一です。スポーツで勝つ側の人は大抵淡々とした表情でいます。それとは反対に歯を食いしばって気合を入れている人の方が案外負けてしまいます。それは歯にばかり力が向いてしまい目の前の相手に対して冷静になることができていないからです。大事な場面では深呼吸をしてリラックスする。気持ちを整理する30の方法。その18。自制心を失っている興奮状態は時間を置けば元通りになる。自分が自分でいられない時があります。誰かに騙された時、叱られた時、イライラした時など興奮状態になっている時です。こんな時の自分というのは気持ち的にもいっぱいになり冷静な判断ができなくなります。そんな時に興奮が待って喧嘩や怒鳴り散らしてしまっても何もいいことはありません。こんな興奮した自分を抑え込みたいという時には時間を置くというテクニックを使いましょう。何もせずにただ時間を置くだけで驚くほどつまらない失敗をしなくて済むようになります。気持ちのコントロールが自分ではできない時にはとりあえずその場を去り一呼吸置くようにするだけで構いません。私は辛いことがあった時にはとりあえず寝るようにしています。寝ている間に興奮状態がだんだん収まり起きた時にはまたいつもの状態に戻っています。昼休みに昼寝をするだけでもかなり変わってくるものです。精神が弱っている時にはお金のかからない方法では寝ることが一番有効的なのです。興奮状態になった時には時間を置いて頭を冷やす。気持ちを整理する30の方法。その19。態度は変えてもいい。しかし性格までは変えないこと。人によって態度がコロコロ変わることがあります。自分の家族にはダラダラした態度を取ってしまいますが、初めて話す人にはピンとした緊張気味な態度になります。家族とは長い付き合いなのでその分お互いのことが分かり、特に気にすることもありません。しかし初めて話す人にはできるだけ気を使って言葉を選んだり、失礼のない態度を取ったりします。よく態度がコロコロ変わる人がいますが、どちらが本物の人というのではなく、どちらも本当の自分なのです。慣れた人と接する時の自分と初めての人と話す時の自分といえば分かりやすいことでしょう。時と場合に応じて臨機応変に対応しているということであり、どちらも本当の自分であることには変わりないのです。時と場合が変わればいくつもの自分が出てきます。私はアメリカに留学したことがあるのですが、アメリカ人と話す時の自分は日本では出てこないキャラクターになります。言葉にあたふたする自分になり、自分で自分のキャラクターに驚くほどです。シチュエーションの数だけいろいろな自分があり、またどれも本当の自分であることを知っておきましょう。仕事上で出会う人で上司にはテコテコするのに、部下には突然偉そうな態度を取る人がいます。どちらが本当のキャラクターなのかと思いますが、どちらもその人なのです。ただし、ここで一つ知っておかないといけないポイントは、性格までは変わらないということです。人によってはそれ相応の態度がありますが、性格までは変えないことです。友人と話す時の態度や親と接する時の態度はそれぞれやっていいのですが、性格まで変わっていれば赤信号です。よく偉そうにしている上司には態度だけでなく性格まで変わってしまう人がいます。自分より地位が高い人には媚びへつらう一方、部下には偉そうな態度になります。これは態度だけでなく性格まで変わっているということです。こんな上司がなぜ嫌われてしまうのかというと、人によって態度だけでなく性格まで変わるために嫌われてしまうのです。親や友人と話す時だけでなく、上司や部下と話す時の態度は性格という軸を中心に態度を変えることです。性格という軸がしっかりあって、それを中心とした態度が存在するということなのです。中心軸である性格までコロコロ変わる人は自分を持っていない人です。つまり人に流され、人からの評価や人の顔色ばかりを気にする人なのです。態度を変えても性格まで変えないようにする。気持ちを整理する30の方法。その20。してはいけないことばかりを考えていると何もできなくなってしまう。気持ちを整理整頓する上で欠かせない大切なことは何を考えているかということです。普段はどんなことを考え何を思っているのかで気持ちのコントロールが大きく変わってきます。明るいことを考えていると前向きになり、暗いことを考えていると行動力がなくなります。これは当然のことであなたも知っていることでしょう。しかし特に大切なことがあります。やってはいけないことばかりを考えないということです。世の中にはやってはいけないことがたくさんあります。学校なら校則があり、社会では法律があります。食事ならマナーが存在し、ゲームではルールがあります。しかし生活する上でそんな校則や法律、マナーやルールといったしてはいけないことばかり考えていてはどうでしょうか。これはしてはいけません。あれもダメです。それはやらないでください。あれもダメ。これもダメ。それらばかりを聞かされていると、じゃあ何をすればいいんだとなります。行動しようにも禁止事項が怖くて何も行動できなくなってしまうのです。もちろん禁止事項そのものがいけないと言っているのではありません。考えすぎてはいけないということです。やってはいけないことばかりを考えていて目いってしまうのは気持ちです。やってはいけないことばかり聞かされ考えてばかりいると何もやる気が起きなくなります。その上元気がなくなってしまうのです。せっかくやる気が出てもこれはやってはいけない。あれも触れてはいけないでは元気が奪われ何も行動できなくなります。校則やマナーといったルールは考えてばかりいるといつの間にかやる気や元気と行動力を奪っていくことになるのです。してはいけないことばかりを考えすぎないようにする。気持ちを整理する30の方法。その21。忘れる方がいい。忘れないと気持ちの整理ができなくなる。気持ちの整理整頓は本棚の整理整頓とそっくりです。本棚を整理するコツが分かっていれば気持ちの整理も同じ要領ですればいいだけです。この2つの存在は全然違うものなのですが、気持ちの動かし方や余裕の大切さはそっくりなのです。気持ちを整理する上で本棚を想像してみましょう。本棚が見苦しいときは本棚がいっぱいになりきちきちになった状態です。もう入りきらないというのに、また新しい本を買ってきたため読み終わればもう一冊本棚に本を押し込むことになります。これでは本を入れる前に本棚そのものが壊れてしまいそうです。本棚がきれいに整えられているときは適度なスペースがあるときです。スペースが大きければ大きいほど本も整理しやすく、また並べ替えやすいのです。気持ちも整理も同じです。たくさんのことを考えて余裕のない状態だと気持ちの整理が追いつかず頭が混乱してしまいます。 こんな状態はあなたの頭が悪いのではなく、整理整頓の仕方が悪いだけです。本棚を整理する上では、読まなくなった本は誰か他の人にあげるか、あるいはいっそのこと捨ててしまいましょう。溜め込んでいてはいずれいっぱいになる日は目に見えています。それと同じように、気持ちを整理する上で大切なことは忘れてしまうということなのです。隙間を作ることが本棚のスペースを作るように、忘れることが気持ちの余裕を作り出します。気持ちや考えに余裕ができればできるほど整理がしやすくなり、また新しい情報を受け入れやすくなります。忘れる能力は失うことではなく、再び力を得ることです。忘れることができるから、人はまた新しい情報を受け入れることができ、成長ができます。今までのことを顕在意識として全て覚えてしまったままだと、気持ちが混乱しおかしくなります。過去の喜怒哀楽が共存していれば、怒りながら、悲しみ、楽しみながら、喜ぶというわけのわからない状態になるでしょう。入ってきては捨ててという繰り返しによって、常に頭の中はスペースを確保し、気持ちがいっぱいになることを防いでいるのです。気持ちを整理しコントロールするためには、忘れることが必要なのです。忘れることで頭に余白を作っておく。気持ちを整理する30の方法。その22。好きだから上手くなれる。好きだという気持ちこそが才能である。上手にできることが好きなことという事実と、好きだから上手にできるという2つの事実があります。確かに上手にできることは好きになれますし、好きなことだから上手にできることでしょう。どちらも正しく聞こえますが、より現実的なことは好きだから上手にできるという方が当たっています。上手にできることとはいえ、必ず最初は好きなことから始まります。好きだから初めは下手でも上手になり、長く続けられ、その結果素晴らしい技術が身につきます。先日三軒茶屋で世界の大道芸がありました。東京の三軒茶屋は毎年10月の終わりに大きな大道芸、三茶で大道芸があることが有名です。街の至る所で世界的に有名な大道芸人たちが演技をします。私は三軒茶屋に住んでいますから、もちろん見に行きました。特に印象的だったのは、剣玉の名人である伊藤祐介さんの剣玉演技でした。剣玉を両手に持ち、玉がどう動いているのかわからないような演技をして観客を釘付けにします。彼の演技の前には些細な自己紹介がありました。私は好きで剣玉を始めました。普段は一人、家の中でこそこそと剣玉をしています、と謙虚に前置きしました。私はその控えめで謙虚な態度と技は一流の彼にとても好感を持ちました。好きだからやめられず、家でこそこそと練習をしている彼が目に浮かびます。また、ジャグリングの名人である目黒洋介さんですが、自己紹介の時に同じく好きで初めてここまで来ました、と言っていました。好きだから毎日続けられ、だんだん上手くなり、ここまでできるようになりました、という自己紹介に好感を持ちました。他の大道芸人も自己紹介はするのですが、得意だったから好きになりました、という人は不思議なことに一人もいませんでした。決まってみな好きだから、という一言で始まったことが印象的です。才能は最初からあったわけではなく、好きだという気持ちこそが才能です。好きだという気持ちがあれば集中ができ、長続きもするし、できなくても根気で乗り越えます。好きという気持ちがあるだけで才能があるということなのです。あなたは才能探しをしていませんか？自分はできることが何もないと落ち込むことはありませんか？あなたができることはまず好きなことです。好きなことからスタートしたことが、いずれあなたの得意科目となり、あなたの強みへと変わります。才能はどこか遠くにあるものではなく、単純にあなたが大好きなことそのものが才能です。単純に好きだから続けられ、一生懸命になっていれば、必ず人一倍うまくできるようになります。好きだから始める。気持ちを整理する30の方法。その23。期待に応えるという束縛から解放されよう。誰かに応援してもらえるのは嬉しいことです。頑張って。応援しているよと言われると、自分が注目されていることがわかり、期待に応えたくなります。しかし、意識をしすぎると、期待に応えることそのものがあなたを束縛してしまう重いストレスへと変わることに注意しましょう。期待そのものは悪いことではありません。期待が悪いのではなく、応えようと変に力を入れてしまう自分がいけないのです。期待は嬉しいですが、あなたが過剰に応えようと意識してしまうと、期待はあなたを縛り付けてしまう縄になります。気持ちをコントロールするために期待を振り払い、淡々と自分の気持ちだけを見つめて行動することです。周りの目を意識した他人からの一言は、あなたの気持ちに大きな影響を与えます。嬉しい期待の言葉一つ一つをありがたく受け取りながら、それらをすべて抱え込まない適当さを持ちましょう。期待に過剰に応えようとしてしまうと、自分で自分を束縛してしまいます。あなたが信じるのはあなた一人の言葉だけです。期待を考えすぎないようにする。気持ちを整理する30の方法。その24。悪いことより良いことを先に考えよう。考えるという行為には、多少なりとも時間と労力が必要です。たとえそれが良いことであろうと悪いことであろうと関係ありません。良いことを考えるときにも時間と労力が必要になり、また悪いことを考えるときにも同じく時間と労力が必要です。私は将来のことを考えるときには、まず良い方を先に考えるようにしています。明るく元気になるようなことを先に考え、元気になるようにしています。もちろん、危険やリスクを全く考えないわけではありません。それらは良いことを先に考えた後に考えます。良いことから考え始め、悪いことは後回しにしておくのです。この方が結果としては頭を上手に使えます。悪いことから先に考え始めると、まず気分が悪くなり落ち込みます。大きなため息をついて元気が消えてしまい、もうあまり先のことは考えたくなくなります。気分が悪くなったところで次に明るいことはなかなか考えづらく、落ち込んだ状態から這い上がることにも時間がかかります。考えるという行為には、良いことであろうと悪いことであろうと同じように時間と労力が必要です。同じエネルギーを使うくらいなら、良いことを考えるように使った方が効果的です。一度気分が落ち込んでしまう前に、先に良いことを考え、気分を上げておくことがポイントなのです。まずは良いことから考える。気持ちを整理する30の方法。その25。面白くないことをどうすれば楽しめるかと考えよう。気持ちのコントロールをするためには、面白くないことに対してどうやって対処するのかが重要です。日常には好きなことがあれば嫌いなこともあり、面白くないこともあるでしょう。そんな気分の乗らないことに直面した時こそ、どう立ち向かうかが大切であり、自分のコントロール力が発揮されます。こうした時には、どれだけ面白くないことをどうすれば楽しめるかと考えることです。面白くないからと終わりにするのではなく、どうすれば面白くなるだろうかといろいろな角度から考えてみるのです。笑っていいともで司会をしているタモリさんは、毎日ゲストでやってくるいろいろな人たちとうまく話をします。日ごとに変わるゲストに対して、とにかく面白いように話を引き出していくようです。今、芸能界にいるほとんどの芸能人と少なくとも一度は話をしてきています。 中には自分とは話の合わない人もいるでしょう。それでも何か面白いことを見つけ出そうと話を進めるタモリさんの話術は一種の才能とも言えるほどです。何もないところから興味を見つけることができる人は何をやっても楽しく生きられます。自分の興味と関連づけて何とか自分の方へと引き寄せようとする人はいつも明るく元気なのです。気分をコントロールするとはどうすれば楽しめるかを見つけ出す力にかかっていると言ってもいいくらいなのです。面白くないことから面白いことを見つけ出せるようになる。気持ちを整理する30の方法。その26。好きなことをやっていた方がいい。嫌いなことをするくらいなら好きなことをすることです。嫌いなことを避けられるなら避けてしまいましょう。好きなことに時間とお金と努力をつぎ込む方が自分のためになる人生となります。気の進まないことはやっても楽しくなくて元気もだんだんなくなります。しかし不思議なことに好きなことはやっていて疲れるどころか元気になります。好きなことだから面白くて元気になり長続きします。その上、自分の気が進むことに関してはワンパターンには見えないものであり、いろいろな形に見えてくるものなのです。すればするほど奥深さがわかり、さらに楽しめるようになるのです。結果として好きなことをやっていた方が楽しい気分でいられ、その上高度な技術を身につけることができます。私も今好きなことばかりをするようにしています。このように書くことが好きなので長い間続けることができています。長く続けているためにだんだん技術や知恵も身につきます。それでいてまだ私は疲れていません。面白いことばかりやっているので不思議とすればするほど元気になり好循環になっています。これがもし嫌いなことならそうもいきません。やる気も起こらず元気も出ず長続きしないことは上手くなれず未熟で中途半端なままで挫折していたことでしょう。私は好きなことを選んで本当に良かったと思っています。仕事も同じです。一生の大半を占める仕事は必ず好きなことを選ぶ方がいい。稼げる仕事や尊敬される仕事を選ぶ人は好きでもない仕事のため熱い情熱を傾けられず途中で投げ出してしまいます。あなたはどんな仕事を選びますか？お金の稼げる仕事ですか？尊敬されるような仕事ですか？簡単に就職できるような仕事ですか？疲れない仕事ですか？いえいえ、違います。好きな仕事を選ぶのです。嫌いな仕事をするなどとはもってのほかです。表情が悪く、毎日愚痴をこぼす日々が目に見えています。単純でシンプルな法則ですが、たったこの選択を誤るだけで人生が大きく変わるのです。好きなことを中心に生きる。気持ちを整理する30の方法。その27。問題をクリアにするだけで気持ちも一緒に整理される。自分の今ある問題を一つ一つクリアにすると気持ちも一緒に整理できます。やらないといけないこと、宿題やわからないこと、それからそのための解決策です。心の中をぐちゃぐちゃに乱してしまうのははっきりしない曖昧さがあるからです。やらないといけないのに後回しにしたり、わからないことがあるのにほったらかしにしたりしていることがいけないのです。はっきりせず不安という気持ちがあるために心の中もうまく整理ができず落ち着きません。問題をクリアにするだけで構いません。気持ちも一緒に整理されるのです。何をやるのかがはっきりわかると次にどうすればいいのかがわかり精神的にも落ち着きます。しかし何をしていいのかがわからなければどうしていいのかもわからないため落ち着きません。問題をクリアにはっきりさせることは精神的な部分もクリアにはっきりさせることに連動しているのです。問題をクリアにする。気持ちを整理する30の方法。その28。時にはきちんと涙を流す。私は涙を流した後のすっきり感が大好きです。口では表現しにくいのですが、悲しい映画を見て涙を流した後というのは独特の爽やかさがあります。つい先日も韓国映画の首里を見て最後に大泣きしてしまいました。我慢をしようかと思いましたが、そんな我慢はやめて逆に思い切り涙を流すようにしました。こんな時は感極まった感情が涙という形で外に排出され、ストレスがなくなっていくようです。私たちは泣くことをできるだけしないように我慢をしています。涙を流すと情けないと思われ、小さな頃から泣かない、大人は泣かない、男は泣かないとしつけられてきました。時にはしっかり流しておくことも必要です。涙を流すことはストレスを洗い流すことです。日頃の溜まったストレスを涙と一緒に洗い流してくれる作用があり、自然と心もすっきりするのです。時には大泣きしてストレスを洗い流す。気持ちを整理する30の方法。その29。気持ちの整理は一人にならないとできない。あなたの気持ちの整理は誰がやることなのでしょうか？もちろんあなたです。私は超能力者ではないので、あなたの頭の中に入り込んでうまく整理整頓するなんてことはできません。あなたの友人も親も同じく他人であることには変わりはなく、間接的な存在です。あなたの気持ちの整理は自分しか行うことができず、そのためには誰か他人に頼るより自分一人で行う必要があるのです。そのため、たった一人でいる一人の時間がどうしても必要です。一人で買い物に行ったり、一人で散歩をしてみたりと、気持ちが落ち着き自分のペースで物事を考えることができるようになります。自分のペースでないとうまく整理整頓ができないものです。友人と一緒に行動していると、友人の話すペースに流されたり、話がそれたりとうまく自分の整理ができません。気持ちの整理整頓やコントロールは必ず一人の時に行うようにしましょう。またその逆の効用として、寂しい気分の時には友人と一緒にいることでうまく気分を紛らせることもできます。友人のペースで話が流れたり、雰囲気に飲み込まれたりして気持ちの整理がつかなくなり、いい感じに寂しい気分から解放されます。少し表現は悪くなりますが、現実を忘れることができ、適当に時間を流せます。一人でいるかいないかで気持ちの整理ができるかできないかが決まるのです。一人でブラブラ散歩をする。気持ちを整理する30の方法。その30。わからないことはわからないという答えが一番正しい。私はあの世へ行ったことがありません。本やテレビで話を聞いたことはありますが、私は行ったことがないのでわからないと答えるようにしています。私の本の中でもこの世の話はしてもあの世の話はしないようにしています。たくさん本を読んだり人の話を聞いたりして一定のイメージはあり話すこともできます。それなりの本も書くことができるでしょう。しかしそれはあえて触れないように気をつけています。私の触れるところではありません。行ったこともなければ見たこともないからです。私は死んだことがないのでわからないことは正直にわからないと答えますし、そうした話も堂々としないようにしています。今テレビや宗教家たちがあの世について堂々と話しているところを見かけます。あの世について言ったことがあるかのように堂々と話して説得力のある話し方をします。私もその話を聞いていると本当の話のように聞こえ話に吸い込まれそうな時があります。 しかし、一つ残念なことがあるため、最後で信じきれないのです。それは、あの世の話をする人に限って、あの世へ行ったことのない人ばかり、という事実です。この一つがあるために、せっかくのいい話も本当だろうか、で終わり、信じきれない。それらは本当かもしれませんが、嘘かもしれません。私にはわかりません。行ったことも、見たこともないからです。せめて、話をしている人があの世へ行ったことがあり、証拠があるなら、多少なりとも信じることができるでしょう。しかし、あの世の話をする人に限って、あの世の未経験者です。もし、私があの世について聞かれたら、わかりません、と正直に答えます。それが結局今のところ、一番近い答えになるからです。私の祖母は今はもう亡くなりましたが、生前に一度こんな質問をしたことがあります。祖母、死んだらどこに行くの？祖母は、笑いながらこう言いました。さあ、どこに行くのかな？私は、この言葉にほっとした安心感を覚えています。この言葉の方が正直で説得力があります。正直に当たり前で、当然の言葉です。変な話ですが、こんな時に祖母があの世の話を堂々としてくれなくてよかったと思っています。わからないことを、さあ、わかりません、と正直に答えてくれた祖母は、やはり正直者だと信じることができます。私が23歳の時に亡くなりました。あの世に行った祖母は、今頃真実を知っていることでしょう。しかし、そんな本当のことを知っている人に限って、もうこの世にはいない人なのです。あの世の話は、わからないのです。わかるはずもないことを堂々と話している人には気をつける。気持ちを整理する30の方法。まとめ。その1。自分で自分の気持ちをコントロールできるようにする。その2。体を鍛えるより気持ちをコントロールできるようになる。その3。自分の気持ちをコントロールするために話題をコントロールする。その4。好きな人と付き合う。その5。損得やお金より楽しいかどうかを基準にする。その6。元気になれるお金の使い方ならお金で元気を買う。その7。なぜそう感じるのかを振り返って考えてみる。その8。気持ちはどこかで吐き出す。その9。本番では適当にやる。その10。不安な時にはただひたすら練習する。その11。じっとしている作業の後にはわざと体を動かすようにする。その12。自分で自分を評価する。その13。迷ったら前に出てみる。その14。接触回数を増やしてお互いの気持ちを知り合う。その15。買い物の時には一人で出かける。その16。元気の歩き方を目指す。その17。大事な場面では深呼吸をしてリラックスする。その18。興奮状態になった時には時間を置いて頭を冷やす。その19。態度を変えても性格まで変えないようにする。その20。してはいけないことばかりを考えすぎないようにする。その21。忘れることで頭に余白を作っておく。その22。好きだから始める。その23。期待を考えすぎないようにする。その24。まずは良いことから考える。その25。面白くないことから面白いことを見つけ出せるようになる。その26。好きなことを中心に生きる。その27。問題をクリアにする。その28。時には大泣きしてストレスを洗い流す。その29。一人でブラブラ散歩をする。その30。わかるはずもないことを堂々と話している人には気をつける。